じゃあ今日はマタイによる福音書の6章ですね。ここでのテーマはですね、天の父を見る行いです。私たちは先週から三条の水訓を学んでいるんですけれども、三条の水訓とは一体何なんでしょうか。それはこの前は本質的に天の御国の宣言であることを学びました。イエス様は天の御国を求めていた弟子たちに教えられてたんですね。イエス様の宣教の言葉は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというものでした。そこで前回イエス様が律法学者パリサイ人の教えを比較対象させることによって、天の御国の義とは一体何なのかを教えておられるところを読みました。そこで今回は彼らの行いですね。これが前回は教えだったんですけど、今度は行いを対象させることによって、天の御国の義を述べ伝えられています。じゃあ早速読んでみましょう。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。まずイエス様は気をつけなさいと言われました。警告です。で、この気をつけなさいというギリシャ語はもともと船舶用語なんですね。船が正しい方向に前進するように掴んでいるという意味です。パリサイ人と律法学者の行いは、人々からこう認められていた、正しいものとして認められていたので、弟子たちもともすると彼らのしていることに引き込まれてしまう可能性があるわけなんですね。私たちも信仰による歩みをしていますが、ぼっとしているといつの間にか主の道から離れてしまうということがあるわけなんですね。それでイエスは気をつけなさい、私の道から離れないでとどまっていなさいというようなことをここで話されているんです。で、何に気をつけるか。人に見せるために人前で善行しないようにすることですね。で、聖書には生徒がしなければいけないさまざまな善行が書かれてますけれども、大切なことは、もし動機が間違っていたら全く無意味で、何もしない方がマシであるということなんですね。私がアメリカにいた時に、ある日本人の姉妹がですね、自分の家で人々に伝道していたんですけれども、よく次のように話してました。お客さんにお茶を出すという一つの行為にしても、面倒くさいからしょうがないわねって言って出すのと、本当にもてなしたいと思ってお茶を出すのでは全然違うでしょうと声に言ったんですね。したがってパリサイ人と律法学者は善行は行っていたんですが、人々に見せるという動機でやっていたんですね。これが大きな違いだったわけなんです。そこに彼らの誤りがあったわけなんです。イエス様はその結果、報いが受けられませんと言われています。私たちは神の恵みによって信仰によって救われたのであって、救いは神の賜物なんですけれども、報いは私たちの行いに応じて天国において受けるわけなんです。パウロはコリント人への第2の手紙で次のように言っています。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ちょうどオリンピックの大会で選手が審判官の審判によって賞を受け取りますよね。私たちも同じように賞または報酬を受け取るわけなんです。そして私たちの動機に従ってキリストは私たちを裁かれる、あるいは審査されるわけなんですね。ただ神様は私たちが天国でいい地位につくために一生懸命良い行いをしなさいと言われているのではありません。イエス様の言葉に注目してください。天におられるあなた方の父から
とあります。私たちの神は雇い主ではありません。私たちの神は父ですね。父はその愛と恵みを持って私たちを報いてくださいます。例えばですね、毎日3000部の新聞を配っている人がいるとするでしょう。その時に子供がお父さんの手伝いをしたいと言ってきました。ちょうどお父さんは彼に10部の新聞を手渡してその子は配ったんですね。お父さんはよく頑張った、助かったよ、1000円のお小遣いあげようって言ってですね、あげるわけです。この父親はその子が父を愛する愛に感動して1000円を与えたのであって、10部配った仕事の報酬として与えたのではないですよね。これはマタイの25章に出てくる5タラント儲けた者にも2タラント儲けた者にもよくやった良い忠実なしもべだと同じように褒めた主人の例えにも現れています。神はそのようにおおらかな気前の良い父なんですね。でこうしてイエス様は人々に見せびらかす動機を持って善行しないように気をつけなさいと言われました。でイエス様はこの原則を3つのケース場合を通して説明されています。つまり施しと祈りと断食です。まずは施しです。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。イエス様は彼らを偽善者と呼びました。偽善者のもともとの意味は俳優なんですね。彼らはまさに人の前で演じるために施しをしていたわけなんです。そして彼らはすでに自分の報いを受け取っているとイエスも言われています。人々は彼らの施しを見て、あの人たちはなんて善人なのかと褒めるかもしれません、崇めるかもしれませんけれども、その褒め言葉自体が彼らの報いになって、天国には報いは残されていないわけなんですね。例えば私がメッセージをしてですね、清正君素晴らしいメッセージでしたっつって、で僕がですねこのエツに浸ってですね、うーんとかって言ったら、その素晴らしいメッセージでしたというのが報いになって、天国には報いが全然残されていないわけなんですよ。まあ、そのことが今ここで書かれているわけです。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですというんですね。あなたは3節です、施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。隠れた施しが強調されているわけですね。なぜかというと、隠れたところを父が見ておられるからですね。私たちが忘れてしまうのは、父が私たちの生活のすべてを見ておられるという事実です。誰もいないとき、私たちは肉を働かせる機会を作ってしまいがちですよね。でこの前家に何回か電話がありました。で電話を取ろうと思うとですね、切れちゃうんですね。でイラつき始めてですね、でまた電話が鳴ってきたんですよ。そして電話を取ってですね、また切れたと思って、なんだこれってこう言ったんですね、つぶやいたんですね。そしたらですね、その人は私の友人である牧師だったんですね。で、まあ、もちろん失礼を謝ったんですけれども、恥ずかしいなと思ったんですね。けれどもその恥ずかしいなと思った時にですね、神様が私にこう言われたんですね。清正、もし本当に電話が切れていて、なんだこれと言っていたら、あなたは恥ずかしくなかったのか、なぜ牧師には恥ずかしくて私には恥ずかしくないのかと言われたんですね。で、ごめんなさいって神様に謝ったんですが、神様は私たちの隠れたところを見ておられるわけですね。その良い行いが、その時の良い行いが父によって報われるわけなんですね。 施しに続いて今度は祈りについてイエス様は取り扱われています。また祈るときには偽善者たちのようではあってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。ユダヤ教徒たちは、毎日定期的に祈ってたんですね。で、彼らは午後の祈りの時に通りに 人が多くなり始める時を見計らって祈りに出たんですね。彼らがいかに霊的であるかを印象付けたかったんですね。けれどもイエス様は言われます、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。で、祈りは神様に対する私たちの語りかけです。人々に披露するものではないんですね。だからといって公の場の祈りを禁じているわけではなく、公の祈りは会衆の祈りを代表して神様に祈る場合、また思いを一つにして祈るときに効果的なわけですね。けれども私たちが隠れて祈るとき、その隠れた行いに応じて神様は報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。イエス様は今まで律法学者とパリサイ人の行いと比較されていたんですが、ここでは異邦人の祈りと比較されています。異邦人の祈りはただ同じ言葉を繰り返すものだったんですね。で、言葉数が多ければ聞かれると思う類のものですね。私たち異教的な国にいますので、すぐ理解できると思います。1万回お経を唱えたら祈りが聞かれるというものですね。けれどもキリスト教会にも似たようなことが起こるわけですね。ハレルヤハレルヤハレルヤって何回も繰り返したり、またはイエスイエスイエスとかですね、まあ、何回も繰り返す、まあ、祈りがあるんですけれども、そうした祈りはいけませんとイエスも言われてんですね。で、なんででしょうか。次見てください。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。私たちの祈りの対象は父という人格のあるお方です。誰かが私のところに来て清正清正清正って言ってですね、何回も繰り返したら変なやつって思うでしょう。人に対して話すときは知性とか理性感情を持って話すわけですね。同じように神に対しても知性と感情を持って祈らなければいけません。またイエスは父が私たちの必要を私たちが願う前にすでに知っておられると話されています。ここに祈りについての根本的な教えがあるんですね。祈りは単に私たちの願いが実現されるための手段ではないんですよね。なぜなら神はもうすでに私たちの必要はご存知だからです。じゃあ一体何のために祈るのかという疑問が出てくると思います。イエス様は言われています。だからこう祈りなさい。この今から話すイエス様の祈りに私たちは祈りの目的を発見することができます。天にいます私たちの父よ、まず私たちの父よという呼びかけから始まっているわけですね。神を父と呼ぶことのできる深い信頼によって祈りを始めます。この信頼関係がなければ私たちは祈りをしても無駄なわけなんですね。無意味なわけです。神が愛する父であるという認識を持って祈り始めるわけですね。皆が崇められますように。この祈りは礼拝です。 礼拝っていうのは神の高い位やその偉大さを認めることですね。旧約聖書では皆というのは神のご性質とほぼ同一に用いられます。したがって皆が崇められますようにというのは神ご自身を崇めているのとほぼ同じであると言っていいと思います。御国が来ますように、これはこの地で神の御国が確立されることへの祈りなんですね。私たちの住んでいる地は依然として悪魔の支配下の中にあるわけです。イエス様の十字架と復活によって悪魔の敗北が定められましたが、まだこの地は神のものとなっていません。それゆえ国も社会も法律も教育も、そしてそれを作り上げた人間たちがキリストを認めず神に反抗しているわけですね。しかしキリストが再び来られるとき、これらすべてのものがキリストに従うんですね。ダニエル書の7章の13節見てみたいですけれども、開きたい人は開いてください。ダニエル書7章の13節です。こう書いてます。見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。これが御国が来ますようにという祈りの実現です。ですからキリストを無視する傾向がますます強くなっている世の中です。日本だけではなく今世界的にキリストを無視する、キリストに反抗するように流れていってますけれども、御国が来ますようにという祈りは私たちにとってますます切実になっているわけですね。御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちが最も効果的な祈りをしたいと思ったら、この祈りがこれだ、それだと思います。なぜなら私たちの願いではなくて神の御心が実現することを祈っているからですね。神様は私たちに素晴らしい計画を持ってくださっています。その計画は災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとエレミアは言っています。けれどもまたイザヤは、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと言っているんですね。したがって神様のご計画があまりにも素晴らしいので私たちの理解を超えるわけなんですね。したがって私たちが理解できないようなことが私たちの身に起こります。なんでこんなことがと神様に聞きたくなるようなことが私たちに起こります。その不条理に思えるようなことを最も辛い形で経験された方がイエス様なんですね。十字架につけられる前にこう祈られました。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。罪のない神の御子が死刑台につけられるほどむごいことはなかったんですけれども、神のご計画はイエスによって全ての人に救いが提供され、イエスご自身が全てのものの上に引き上げられることだったんですね。したがって御心が行われますようにという祈りは私たちのできる最善の祈りなわけですね。 私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。ここから個人の必要のための祈りが始まります。私たちはこれを一番先に持ってくるんですね。けれども主の祈りでは5番目に来ますね。でここでは物質的な必要のために祈っています。ピリピ書によると、神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますと言われました。ですから何でも必要があったら神様に祈るべきなんですね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。今度は物質的な必要だけでなくて霊的な必要も祈っています。神から罪の許しを得ることは私たちの霊的生活に非常に大切なことなんですね。私たちを試み直せないで悪より救いお救いください。これは私たちが今の悪の世界から世界そのものから救い出されるように願っている祈りなんですね。創世記のロトを思い出してください。ロトはソドムとゴモラに住んでいた時、その公職不法な行いを見聞きして、その正しい心を日々痛めていたんですね。けれども神は御使いを使わしてロトをその誘惑から救い出されて、ソドムとゴモラを滅ぼされたんです。神は同じようにこの地にご自分の御怒りを下されます。その前に神はキリストによって正しくされた者たちを救い出されるんですね。でパウロは第一テサロニケにこのように言ってます。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったとありますね。これは第一テサロニケの一章の10節ですね。このように私たちを試みに合わせないで悪から救い出してくださいという祈りがあります。で最後に、国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです、アーメン。これは称栄ですね。で主の祈りは礼拝に始まって称栄で終わりました。つまり祈りとは神を神として認めることが中心になっているわけです。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。イエス様は今模範で示された祈りの一つの嘆願を強調されています。イエス様は後でマタイの18章において、私たちが人を許さなければ神も私たちを許さないことを例えを使って説明されているんですね。でこれは私たちの神学に合わないのかもしれませんけれども、その通り受け止めるべきだと思います。なぜならば私たちは神様から莫大な額の負債を帳消しにしていただいたんですね。ですから私たちが他人の負債を帳消しにする、つまり彼らが私たちに犯した罪を許さなければいけないわけなんです。これほど罪の許しが重要であることをイエス様は強調されているわけです。そこで次にイエス様はパリサイ人と律法学者の善行についての話に戻られますが、次は断食についてです。断食をするときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。断食は律法の中で年に一度贖いの日に行うように命じられていたんですね。けれどもパリサイ人は週に二度行っていました。でこれも自分が人からいかに霊的であるかを印象つけるためのものだったんですね。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り、頭を洗いなさい、顔を洗いなさい、頭を洗ってどうするんだろうね。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父が報いてくださいます。原則は同じですね。さっきからずっと神を喜ばせる動機を持って断食するときに報いがあるわけなんです。でこうしてイエス様は律法学者とパリサイ人の 偽善的な行いに気をつけるように言われました。次は世の富を貪ることについての警告です。パリサイ人たちは物質的な祝福が神の祝福のバロメーターだと考えていたんですね。けれどもイエスはキリストの弟子たちが物に対して持つべき態度を教えられています。まず私たちの生活にはですね、様々な選択がありますけれども、その選択においてどのようにすべきかを話されています。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。私たちは日々の蓄えをどこに置くべきか選ばなければいけません。給料が毎月銀行の預金口座に振り込まれてきますが、地に蓄えるか天に蓄えるかを決めなきゃいけないわけですね。で、古代では財産は地下に埋められていました。もし地に蓄えたら、その金は虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。つまり地上に蓄えてもそれはずっと残ることはないということですね。しかし天に蓄えるとそれは永遠に残るわけです。したがって私たちが得た収入は全て神のものであることを認めて、どのようにすれば天の御国のために用いられていくべきかを考えていかなければいけません。それはまず私たちに蓄えが入った時に考えなければいけないことなんですね。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。私たちが物を持つこと自体に何も悪いことはないんですが、私たちの思いや考えですね、そういうのはここに書かれてある通り、自分の持っているものによって大きく左右されてしまうんです。したがって財産を地上に残すことよりも神の御国のために用いることを考えているとき、私たちの心はおのずと神に向かっていくんですね。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身は明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなものでしょう。ここでは財産が私たちの思いや考えに影響を与えるだけではなくて、生活全般、全生涯に至るまで影響を与えることを話しています。もし私たちが自分の財産に焦点を当てていると、パウロは第一テモテの6章で言っているんですが、誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れて愚かで有害な多くの欲とに陥ります。ですからただ財産に目を向けているだけのことでは広範囲に害を及ぼしているわけなんですね。ですから非常に重要なわけです。体の明かりは目なわけですね。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えることはできません。私たちはクリスチャンになるにあたって神の奴隷になるかお金の奴隷になるかの決断をしなければいけない。どちらかの選択をしなければいけません。お金をたくさん貯めてそれでクリスチャンとしていければなんと素晴らしい人生が送れるだろうかというのは不可能なわけですね。私の父親は私がバリバリのビジネスマンでクリスチャンだったらなんと良かっただろうかと言ってくれましたけれども、それは無理なわけなんですね。まあ、それは全ての人が今私が言ってるのは何ですか、動機ですよね、うん、その結果としてビジネスマンになってるのはもちろん構わないんですけれども、動機としてそう父親の動機っていうのはちょっと違うわけなんですね。で、自分は主のしもべに立つことのはっきりした決断をして自分に与えられてる財産は全て神のものであるという認識に立って、いかにしてこれを神を愛するために用いていくことができるのかを考えていくべきなわけなんです。イエス様は神に使えるか富に使えるかの選択の問題から心配の問題に話を移されています。
選択から心配の話です。心配の問題を伝えています。私たちが富に使えず神に使える決断をするとき、富が私たちから離れていって私たちは貧乏のどん底に陥っていくのではないかっていう不安が生じていくわけなんですね。そこでイエス様は次のように言われています。だから私もあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物よりも大切なものではありませんか。イエス様は再び自分の思いを食べ物や着るものでいっぱいにしてはいけませんということを言われています。なぜなら命や体の方が大切なのに、食べるものや着るものに思いを注ぐことはバランスの欠けた生活なんですね。でこのことをイエス様は2つの生き物によって説明されています。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。読めばすぐ分かると思います。でこのもっと優れたものではありませんかというのは聖書の中に頻繁に出てくる論法なんですね。より劣ったものにさえ適用されているなら、より優れたものにはなおさら適用されるという論理ですね。でここでは私たちより劣る鳥が天の父から養われているのだから、より優れた私たち人間は天の父から養われるのはなおさらのことであるということですね。わかります？次の例に移りましょう。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。喉よりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はコロコロまでに装ってくださるのなら、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。イスラエルに咲いている花は今でも非常に美しいと言われます。でここで野の花が働きもせず紡ぎもしませんと書いてあります。けれども私たちが何も働かなくて貯金もしなくてもいいということではないんですね。でまた再び先ほどの論法に移りますが、イエス様が用いられている論法は類似ではなくて対象なんですね。どういうことかと言いますと、働きもしない野の花がここまで着飾っているのだから、働いているあなた方はなおさら着るものが与えられるでしょうということなんですね。わかりますか？わかりますか？なおさら着るものが与えられるでしょうということですね。でこの2つの生き物の例によってイエス様は結論を述べられています。3つの結論を話されています。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかならといって心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものです。しかしあなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます。イエス様は戒めを与えられていますが、まずは心配をしていけないということです。こういうものは皆異邦人が切に求めているものです。日本では地上での生活以上に大事な価値観がないわけですね。社会全体が食べるもの着るもの住むところを心配するような構造になっています。日本の総人口が物がなくなるという不安の山にかかっていると言っても過言ではないわけですね。その解決は天の父が養ってくださるという真理です。神の子供は物質の必要に関して神に委ねる特権があり、また義務がある。2番目です。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。これが19節からここまでの結論とも言えるでしょう。天に宝を蓄えて神のことに焦点を当てて富に使えず神に使えるなら、神は必ず私たちを養ってくださいます。神を第一として生きるとき、初めてバランスの取れた生活をすることができるわけです。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日、その労苦はその日その日に
十分あります。私たちが思い煩わずに考えられる範囲は、今日ということをイエス様はよく知っておられるわけですね。明日、来年、来月ということを考えすぎますと思い煩うわけです。ですから一日一日神から与えられたものに忠実であり、そして神から与えられたものに感謝することが大事ですね。それで、最後になりますが、伝道者の書5章を開いてください。まあ、結論とも言える箇所がありますを読みます。19節見てください。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるから。ですからイエス様が、明日のための心配は無用です、労苦はその日その日に十分ありますと。これでイエス様6章のことですけれども、来週で最後に3章の追加です、はい、最後になります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。神様、本当に私たち人に対してはよく振る舞って、一人でいるとき、または近くにいるとき、近くにいる人に対してはあなたの御心から離れたことをしてしまいます。隠れたところに見ておられる神だと、父だと今書いてあると思いましたし、また本当に一つ一つを眺めたら、神様、本当に私たち心を点検していかなければいけません。パウロは言いました。私たちが自分自身を裁くなら神に裁かれません。私たち自分自身を裁いて吟味して、そして今の御言葉を照らして、あなたの、御心に沿っていない部分があるのであれば、あなたを喜ばせず、むしろ悲しませている部分があるのであれば、どうぞ聖霊様によって示してください。お願いいたします。天のお父様、そして私たちがそれに対して悔い改めて罪の告白をして、そして、本当にあなたから力をいただいて、その弱いところにイエス様の力が完全に働くように、どうぞこの1週間あなたが、私たちを力づけてください。お願いいたします。そして御霊によってイエス様の御姿に、今この時よりも今度また土曜日に会う時には変えられていきますように、イエス様の御姿にもっと近くなっていますように、神様お願いいたします。天のお父様、この時をありがとうございました。神様、どうぞあなたが、このここにいる一人一人の上に、祝福を与えてくださって、そしてイエス様の本当に満ち満ちた姿にまで成長させてくださいますように、主をお願いいたします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。